14、教育のページ。12月4日から10日は人権週間です。人権文化を進める町民運動に募集された町内の児童・生徒の人権作文、詩を紹介します。これらの作品は、子どもの純粋な心と鋭い感性で問題を捉え、子どもの切なる願いがあふれ、心を打たれるものがあります。また、幼稚園児のほのぼのと心温まるスケッチも記載しています。第28回全国中学生人権作文コンテスト地区予選最優秀賞、兵庫県大会最優秀賞、障害のある人と暮らす、播磨中学校3年松田のぞみ。私には弟がいる。彼は私が6歳になるほんの少し前に生まれた。毎日大きくなる母のお腹の中から自分の弟が生まれてくるのかと思うと、子供心に楽しみに待っていたことを思い出す。しかし実際に生まれてみると、周りの大人がなかなか病院に連れて行ってくれなかった。先天性四肢欠損症、それが私の弟の病名だ。原因は不明だが、生まれつき手足に障害があった。私はまだ何のことかも分からずに、今日会えるよと連れて行かれた病院のガラス越しにしか対面できない弟に、早く退院してきてね、抱っこするからねと手を振っていたことを覚えている。しばらくして退院してきた彼の手足は、確かに私のものとは違った。でも私は、特に何も気にすることなく、単純に弟ができたことが嬉しく、そして普通に可愛かった。一般的に子供が歩き出す時期に、彼は最初の補助するための金属製の装具をつけた。私はその不思議な形を見ながら、これで歩けるのかなと思った。だが彼は歩き出した。家の大人たちは大喜びした。その喜びには、私などが想像もできないほどの深い喜びがあったのだろう。その後、弟は入退院を繰り返すことになる。1ヶ月、長い時は半年間以上の入院。私は母が弟に付き添ってずっと病院にいるため、祖父母に世話を受けながら、毎日を過ごすことが多くなった。義足が変わり、急に大きくなって帰ってきたりする。退院してきた彼を見るのも楽しみだった。私は弟に障害があること、母が弟に付きっきりになることで、私は疎外感を受けたことは一度もない。これは今の年齢になって考えると、ものすごく周りの大人たちが頑張ってくれたからなのではないだろうか。両親も祖父母も、生まれながらに障害のある弟だけを特別視せず、私にも変わらない愛情を持って育ててくれたのだと、最近になってようやく気づいた。当たり前に過ごしていた普通の毎日が、どれほどの愛情に満ち溢れていたのだろうか。本当に感謝している。だが、世間の人は少し違う。外出するとき、義足をつけずに、そのままの状態の足で、車椅子に乗せていると、不思議な光景に出会う。わざわざ振り返ってみる人、明らかに興味津々にのぞき込もうとする人、見ないふりをする人、さまざまである。こそこそと話す姿に、自分たちと違うのだという目で見ているのがわかる。確かに最初は驚くだろう。あるべき足がないのだから。けれど私は言いたい。彼も私たちと何にも変わらない人間なのだと。弟は膝から下がほぼないような状態で水泳する。しかも何百メートルも泳ぐのだ。家の中では得意そうに逆立ちで歩き、ものすごい速さで足元をハイハイで駆け抜ける。義足ながらに運動会の短距離走にも挑戦し、長距離走も休まずに参加する。そして 本やテレビを見て大笑いしたり、泣いたり、怒られるまでゲームをしたり、普通に私やいとこや友達と喧嘩をする。本当に私にとっては普通の弟であり、普通の小学生だ。しかし、私もそうかもしれないと感じた。身体障害者である弟は、当然のように普通に接することができる。しかし、聴力や言語の障害、精神的な障害、いろんな障害のある人たちに対しても、私は普通に接することができるだろうか。私が弟や家族、周りの大人たちから得たことは、普通に接し、普通に対応することとは、何もせずに見ていることなのでは決してなく、自分自身が普通でいるということだ。接する時間が多ければ多いほど、存在が当たり前になる。そして、助けることも自然に身についていく。私の家族がそうであったように、障害そのものを当たり前の存在として受け止める。そして、障害のある人が何らかの助けを必要としているときには、勝手に体が動くように。特別などではなく、彼らにとってはその状態が普通なのだ。不便さは周りで助けてあげればいい。何も難しいことではない。障害があってもなくても、誰もが障害に対して普通に受け止めればよいのだ。と私はそう思う。私のおばあちゃん。播磨小学校6年、東郷真由。私のおばあちゃんは今年の2月5日に長い闘病生活の末亡くなった。私は半年が経った今も信じられない。少し前まではすごく元気だったのに。でもそれは私が知らなかっただけかもしれない。後でお母さんに聞いたら、実は私が4年生の秋に余命半年あるかないかと言われていたらしい。もちろんおばあちゃんも知っていたらしい。それでもおばあちゃんは正月にはすごく豪華なおせち料理を作ってくれて、いつもと同じ笑顔で遊んでくれた。私たち兄弟や私の両親のことが大好きで、いつも心配してくれていた。痩せてしまって車椅子になっても、いつも明るかったから絶対に治る病気だと思っていた。おばあちゃんが亡くなった日、私たち家族に書いてくれた手紙が出てきた。そこには何度もありがとうと書いてあった。私には弟を可愛がり、お母さんを助けてまっすぐ生きるようにね。ずっと見守っているよと書いてあった。途中からは涙で読めなかった。料理も裁縫も何でも得意だったおばあちゃん。お母さんと大の仲良しだったおばあちゃん。私たち兄弟をいつも可愛がってくれたおばあちゃん。そんなおばあちゃんが教えてくれたことはいっぱいあるよ。中でも自分が病気になってしんどくてたくさん不安もあった時にも、いつも周りの人を思いやり、弱音を吐かずに病気に立ち向かう姿は、病院の先生や看護師さんに口々に、あんな立派な人は見たことがないと言われた。私はその言葉で、おばあちゃんが私に命を懸けて諦めずに懸命に生きることの大切さを教えてくれた気がする。私はこれからの人生でいろんな困難にぶつかった時、いつもおばあちゃんを思い出して逃げ出さずに立ち向かっていこうと思う。おばあちゃんからの手紙の最後は、私たちに会えて本当に幸せでした。ありがとう、だった。だから私からも、おばあちゃんの孫で本当に幸せでした。ありがとう。これからもよろしくね、と返事を書いて仏壇の前に置いたよ。大丈夫かな。播磨西小学校4年、大西美穂。お年寄りの人が重そうな荷物を持って、階段を登っていたよ。私は後ろにいたよ。大丈夫かな？こけたりしないかな？手伝ってあげようかな？声をかけるのは恥ずかしいな。 お年寄りの人は階段の上まで登りきったよ。はあはあ言ってたよ。しんどかったかな。荷物を持ってあげればよかったな。どうして言えなかったのかな。今度はちゃんと言いたいな。もったいない。播磨南中学校3年、山中亮介。だらだら見ているテレビ。歯磨き中出している水。夏なのに寒いと感じる冷房。本当にもったいない。嫌いだから残す野菜。お菓子を食べすぎて残すご飯。買いすぎて腐る冷蔵庫の中身。本当にもったいない。地球温暖化、エコ対策。一人一人が気をつけて、もったいないと思えば地球に優しい。北極では氷が溶け、北極熊やアザラシが苦しんでいる。沈んでいく町がある。何年後かの私たちの姿だ。幼稚園児3人のスケッチ。みんなでプールに行ったよ。播磨幼稚園3歳児、松林とは。お友達と一緒に遊ぶと楽しいね。播磨西幼稚園4歳児、釘宮もな。友達と一緒に馬に乗ったよ。蓮池幼稚園5歳児、三国翔太。問い合わせ、学校教育グループ。電話 079-435-0545。 教育のページを終わります。